2月28日、主日礼拝の礼拝の説教をさせていただきます。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、10月26日、宗教改革記念礼拝として捧げます。かつて、カトリックのいろんな呪縛から、本当に信仰を解放させようと立ち上がった多くの宗教改革者の信仰に学びます。正しい信仰、より良き信仰、常に新しく改革を求めていく信仰を目指して立ち上がった彼らの信仰に、主よ、学ぶものでありますように、特にその勇気に学ぶものでありますように導いてください。私たちもまた御言葉に立つ、そのような勇気を与えてくださいますように。そして将来への希望を私たち一人一人に与えてくださいますように。何より希望を持って生きることが私たちの勇気を振り起こしてくれることだと信じます。どうぞ私たちに希望を与えてください。そのことで勇気を持って前に進んでいく力を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。それぞれの課題があります。それぞれの状況があります。その中でめげてしまいそうになる私たち、自分の弱さ、愚かさを嘆くばかりの私たちですが、なお前を向いて勇気を持って歩いていける、そのような力と支えを与えてください。そのために何より希望を与えてください。あなたへと向かうために私たち一人一人のその生き方の上で良き希望を与えてくださいますように、その希望に生きるものでありますように導いてください。教会の上に、そしてこの教会に、それぞれの教会に連なるお一人お一人の歩みの上にも、また新たな思いを与えてくださいますように、信仰によって本当に私たちを強めてくださって、日々の生活を一歩一歩歩んでいける、歩んでいく、そのような一週間としてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。月の最後は、詩編をご一緒に読んでいます。前月は55編の前半の部分、今日は詩編55編の後半の部分をご一緒に読んでいきたいと思います。昨週の祈祷会の、祈りの課題として、宗教改革記念日を覚えてと、祈祷会で祈りをいたしました。その後、ちょっといろんな話をしておりました時に、宗教改革に関連してですね、ある方が、宗教改革者のマルチン・ルターという人は、先生、聖書全部を覚えていたって言われていると思うんですが、あれは本当なんですかと。そう。聞いたことがありますかとお聞きをくださいまして。私は、聞いたことはないけど、でも、ありそうなことだ。そうかもしれないというふうにお答えしました。なぜならば、当時の宗教改革者の方々というのは、カトリックの迫害をある意味で、前提としてですか、それが迫害が起こる。そうすると、牢獄に囚われるわけですよね。その時にですね、聖書も賛美歌も取り上げられる場合がほとんどでありますから、それこそ聖書を暗記するっていうことは、とても重要なこと、必要なことだったのではないかなと思います。新約聖書の中で伝道者パウロが手紙を書いています。特にその中で獄中書簡というのがあります。その獄中書簡の中にも旧約聖書が 引用されるわけですよね。手元に旧約聖書があったということは考えられません。大体当時の聖書っていうのは巻物用紙紙ですから、ものすごく分厚いっていうか、たくさんあったわけですよね。そんな手元に置いてくるようなものがありませんでしたし、獄中であるならばなおさらで、それなのに旧約聖書を引用しているということは、パウロは旧約聖書をちゃんと覚えていたということを表しているわけです。それもやはり迫害の時代に生きた、ユダヤ教の迫害の中で生きた伝道者の姿ではないかなと思います。よく私たちは御言葉によって生きようとか、ね、御言葉によって生きるという言葉を聞きますけれども、あれはですね、正しく言いますと、まあ辛い時にですね、あこういう御言葉があるかと、あるとかね、あどっかにね、こういうのとかとこう探し、その御言葉によって生きるとか、そう思われがちですけれども、正しく申しますと、あれはあらかじめ語られていた御言葉によって生きるなんです。辛い時や苦しい時に、もう自分の頭の中にあった、あるいは聖書で読んだ、あ、こういう言葉聞いたことがあるって。その言葉がふっと自分を支え、あ、非常に、焦っているような時にね、沈まれとかね、静かにしている時に力があるとかですね。そういう言葉がふっと、聖書の言葉が、与えられて、あ、そうだって思って、生きていく。これが御言葉によって生きる。つまり語られた、あらかじめ語られている御言葉によって生きるということなんですよね。そういう意味では、全部聖書を覚えるという必要はないのでしょうけれども、とても大切な言葉、とても素敵な言葉、良い言葉をやっぱりこう蓄えておく、覚えておくということはとても大事なのではないか。教会生活において、そう思います。そういう意味で今日は皆様にぜひ覚えておいてほしいおすすめの聖書の言葉が今日の箇所にはございます。それはどこかと申しますと、詩編の55編の23節です。開けてみましょう。詩編55編23節読みます。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。もうこれは、もうぜひ、覚えておいて、このまま覚えておいてほしい、いただきたい聖書の言葉、覚えたい聖書の言葉ですよね。あなたの重荷を主に委ねよ。辛い時、苦しい時、もうその潰されそうな時にね、これを主に委ねろ。そう祈る。これは祈りだというふうにも考えてよいのでありまして、そう祈ることがとっても大事ではないのかなと思います。今日は、この詩編のこの言葉がある。この言葉がある、その、詩編第55編の後半の部分を読んでまいりたいと思います。前回は、9月の、最後の日曜日は、この前半の部分をダビデの生涯と結びつけて読んだんですが、今日は、一人の55編は、一人の信仰者の祈りの言葉として、改めて読みたいと思います。まず、2節。3節を見てください。神よ、私の祈りに耳を向けてください。嘆き求める私から隠れないでください。私に耳を傾け答えてください。私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。とこれはまさに厳しい状況があって、一人のこの信仰者が嘆き苦しんでいるわけですよね。で、何があったのかというと、4節から6節です。敵が声を上げ、神に逆らう者が迫ります。彼らは私に災いを振りかからせようとし、憤って襲いかかります。胸の中で心はもだえ、私は死の恐怖に襲われています。恐れと罠泣きが湧き起こり、戦慄が私を覆い、と言っていますよね。 で、そういう状況の中で、この信仰者はまず何をしようとしたのかっていうのが、7節から9節です。私は言います。鳩の翼が私にあれば、飛び去って宿を求め、遥かに遠く逃れて荒れ野で夜を過ごすことができるのに、激しい風と嵐を避け、急いで身を隠すことができるのに。これは、鳩の翼があったらもうここから逃げ出したいっていう意味ですね。もちろん一つはね、やっぱりもう逃げ出したい。こんな苦しい状態。いつまでも、ね、もう嫌だ。一晩でもいいから、離れたいっていう、そういう思いももちろんあります。でもただ、逃げるだけではなくて、やっぱりこれ荒野で過ごしたいっていうふうに言っていますから、これはもう前回も申しましたように、静まって、一人静まって、もう世間とか世の中の人々の声とかね、こういう煩わしいところからも、離れて一人静まって、それこそ神様と一対一で話をしたり、祈る。そういう時間をね、ゆっくりそして自分のことを考える。そういう、時間を持ちたいと。そういう意味だと考えても良いんですよね。神様と向き合いたい。だけど、まあ、そう願うけれども、実際には、なかなかそれはできない。だって、鳩の翼はないわけですからね。だから、十節、主よ、彼らを絶やしてください。これ敵です。彼らの舌は分裂を引き起こしています。私には確かに見えます。都と不法の争いのあることが、うんぬんうんぬん。つまり、もう、そういう現実が厳しいから、やっぱり、どうしても敵相手のことを何とかしてください。と。そういうふうに祈るわけですよね。しかもですね、13節。私を欺ける者が敵であれば、それに対もしよう。私を憎む者が尊大に振る舞うのであれば、彼を避けて隠れもしよう。だがそれはお前なのだ。私と同じ人間、私のとも知り合った中、楽しく親しく交わり、神殿の群衆の中を共に行き来した者だった。だから自分を圧迫し、ひどい扱いをしてくれる相手っていうのはなんと、昔からの友達なんだと言っているわけですよね。よく知っていた仲間、それが逆に、牙を自分に向いてきて、私を亡き者にしようとしているんだって言うんですよね。まあ、まさに裏切りですよね。敵に回っているんです。だそういう相手に対しては、やっぱりどうしても、恨む言葉っていうものが出てきてしまうのではないでしょうか。これはもう無理もないなって思いますよね。そして16節に、死に襲われるがよい、生きながら黄泉に下ればよい、住まいに、胸に、悪を蓄えている者は、もうこれはもう決定的な、なんか呪いの言葉と、ね、決定的な言葉と言ってもいいでしょう。もう、呪いの言葉と言ってもいい。まあ私どもでもね、親しかった友が、仲間が手のひらを翻して自分の敵になって挑んでくるっていうのはですね、この後言葉を読むとですね、なんかこれ多分裁判か何かなんだろうというふうに考えられています。裁判を訴えられたんだと。そしてその、訴える側が、かつての友人や仲間なので、自分のことをよく知っているのは逆に敵になっていたから、もういろんなことを知られちゃってるわけですよね。その上で、裁判を起こされているので、もうどうしようもない。もう破壊しようとしているっていう感じなんですね。どうでしょうか。この前、遺産相続の仲違いで、テレビを見てましたらですね、仲違いで兄弟が親の遺産を真っ向から対立してとうとう裁判になってしまったっていうのをやってましたね。まあそういうこともありえなぁと思いました。あんなに仲が良かったのにな。いや、仲が良かったからだけにですね、そうなってしまうことって、だったら大変だと。そんな関係になったら、やっぱり、大変ですよね。ただ、そこで、この信仰者、祈り人というのはね、相手を責め、 まあ、死に襲われるが良いとまでですね、もう、なんていうかな、本当に決定的な、言葉まで、口に出してしまっている、そんな状態になってしまっている自分から、そこで旗とね、この人はとどまるんですよね。相手を責めて呪うほどになってしまっているその自分の状態に気がついたからとしようか。17節です。私は神を呼ぶ。主は私を救ってくださるって言うんです。私は神を呼ぶ。主は私を救ってくださるんです。これ原文で申しますと、原文のヘブライ語で申しますと、最初にですね、17節は、アニーという言葉が来ます。アニーというのは、私は。これ強調されてるんです。まあ、ギリシャ語でもそうなんですが、主語っていうのは、こう、動詞とか名詞のこの変化、言葉の中にこう入っちゃってですね、そして、これは私のとか、あなたのとかっていう、あなたはとか、そういうのが全部、主語とか、そういうものが全部一つの言葉に入って、ただわざわざ、兄っていうのが飛び出しているっていうことは、私はっていうのが強調する場合にこう飛び出してくるんです。兄ですよね。次が、得るという言葉です。これは、得るは、何々へとか、何々に向かってという前置詞なんですけど、そして3番目が、エロヒームです。神様です。だから、私は向かってエロヒーム、神様に。そう。で、4番目がエーカーラっていう言葉で、私は呼ば、もうこのエーカーラの中には、私っていう言葉が入っちゃってるんですね。私は呼ぶ、叫ぶ、呼ばわるんだと。私は、神様に向かって、私は呼ばわるっていう言葉が、だからこの私が飛び上がってるんです。飛び出してるんですよね。ここにですね、やっぱり凄さがあるわけです。で、この、呼ばわるってのは、まあ、カーラーという言葉なんですけど、これは、まあ、呼ぶ、ただ単に呼ぶ、コールですね。それだけじゃなくて、もっと、厳しい言葉で叫ぶ、あるいは、訴えるとかね、向き合えるというような意味もある言葉なんですよね。だから、もしね、この、公の裁判にね、公の裁判に、呼ばれていて、訴えられていて、そして、その、相手がね、友達がそう自分の不利なことをいっぱい言ってくるっていう裁判で、こっちもですね、もちろん裁判だから戦わなきゃいけないんでしょうか。祈りの中で、神様への祈りの中で、もうね、こう、あいつらを何とかしてくださいっていうふうにね、祈っている、もう死に襲われるがよいとまで言っている自分が、はたと、彼は気がついて、いやいや、私は、そんな相手のことを言うんじゃなくて、もう神様にやっぱり叫び求めよう。神様に訴えよう。もう腹が立つしね、考えたらもう、腹股が煮えくり回るんだけど、でも、私は、つまり、私はって言うんです。だからこの私はっていうのは、一つの意味は、もちろん他の人がどうであれ、私はですよね。あの人たちや、この人たち、その知人たちや友人たちは、なんか裁判に訴えているけど、私は、これはもう神様に訴えるんだ。私は神様に訴える。私は神様に祈る。神様に叫び求める。だから、兄なんですよ。私は。でもう一つの意味はですね、この、私、この私なのだからという意味かなと考えてもいいかもしれない。つまり、信仰を持っているこの私はっていう感じですよね。信仰を持っているこの私は、今こそ、向かうべきところは、神様じゃないのか。そう言っていると言っている。私こそはね、私は、信仰を持っているこの私は今こそ向かうべき相手は神様ではないのか。だから私は神に向かって訴える。信仰を持っている私であるから神様に訴えることができる。あるいは訴えていかなければならない。そうとも取れる言葉なんですよね。 で、その神様への訴えはまさしく18節です。夕べも朝もそして昼も私は悩んでうめく、神は私の声を聞いてくださる。だからこの訴えというのはやっぱり祈りなんですよね。もう一日中悩みうめく、その度ごとに神様に訴え祈り求めていくんだ。でも必ずその私の声を聞いてくださるんだ、それが神様に届くんだって、そういう信仰ですよね。19節、戦いを挑む多くの者のただ中から私の魂をあがない出し平和に守ってくださる。もうそうやってくださるのは神様だけだ。神様がやっぱり心の平安を与えてくださるんだって言うんですよね。どうでしょうか。いや、面白いのはですね、この後20節から22節はまたね、またその敵に対する、言葉になります。20節読みますと、神は私の声を聞き、彼らを低くされる。彼らは古から今し、変わることはないその神を恐れることなく、彼らは自分の仲間に手を下し、契約を汚す。口は死亡よりも滑らかに語るが、心には、戦いの思いを抱き、言葉は好意よりも優しいが、抜き身の剣に等しいって、なんか、オペンチャラをね、言ってくるけれども、もうなんか、どんどん刺してくるっていう感じなんで。また、今度は敵のことになるわけですよね。で、そして、その時が参ります。最初に申しました23節です。あなたの重荷を主に委ねようって言うんです。じゃあね、この言葉っていうのは、どういう意味か、どう語られているのか、ですよね。つまり、この言葉は少なくともですよ。以上学んできたことはですね、少なくともなんかこう人生がうまくいっている人が、こう、あなたの重荷を主に委ねよと言っているわけではないっていうことですよね。それからあるいはもう人生をね、諦めてしまってもうどうでもいいと思っている人が、あなたの重荷を神様に委ねよと言っているのでもないんです。もう今本当に必死の厳しい状況にあるんです。でもその人が、本当に厳しい状況にある人が主に委ねよと言っている、ってこれ何かっていうことですよね。どうでしょうか。実はですね、この23節の言葉の意味について、まあ、これから、少し、ご紹介を最後にしたいんですけど、最もこの言葉で考えさせられるというか、なんていうかな、まあ、面白いって言ったら表現が悪いかもしれませんが、実はね、最初のあなたっていう言い方なんですね。今まで私はでしたよ。17節の私は神を呼ぶ、主は私を救ってくださる、それが急にあなたの重荷を主に委ねよう、これが私の重荷を主に委ねますって言うならわかりますよね。私の重荷を主に委ねますって、それならわかるんですけども、それが私の信仰だと。だけどあなたの重荷を主に委ねようって言うんです。これも原文は委ねよう主にあなたの重荷をっていうなっています。でユダヤ教の伝統的な解釈では、先ほど神殿という言葉が15節に出てまいりましたから、これはおそらくエルサレム神殿の祭司あるいは神殿付きの預言者がの言葉であって、ここに急に入ってきて、その詩人、この詩編55編の詩人に対して神殿の祭司や預言者が言った言葉なんだって言うんですよ。もうそんなことね、なんか不平や不満や、もう人を呪うような言葉を言わなくて、あなたの重荷を主に委ねろっていうふうに、まあ、命じられたっていうか教えられたっていう、そういう、だからこの祈り手は今エルサレム神殿で祈っていたんだっていうね。でも実は15節は、かつてのね神殿の中で、行き来したのであって、今神殿っていうふうには書いてないのでね、ちょっとそれは難しいかなと。 思うんですね。しかもですね、祭司や預言者がそんな急にですね、何の説明もどこにもないじゃないですか。なのに出てきて、それが祭司や預言者の言葉だというのはちょっと語りかけるっていうのはあまりにも不自然なんですね。だからやっぱりこの言葉は詩人本人の言葉だというふうに考えなきゃいけないだろうと。そうすると、あなたと呼びかけている相手、つまり詩人があなたと呼びかけている相手は実は二通り考えられます。一つは他の信仰者たち、他の信仰者たちへの言葉なんだ。つまり、17節で私は神を呼ぶ、主は私を救ってくださる。で、必ず神様は聞いてくださる。そして報いてくださる。敵に対してもね。そういうように、あなた方も、この詩人の祈りを聞いている人々、あるいは、この詩篇を読むであろう人たちに対して、他の信仰を持つ人たちも、やっぱり、主には主に委ねよと。主にこそ、祈れと。求めよと。そういう解決を、主に、求めなさいって、そういう教えとしてね、ここで語っているんだっていう。これは、例えば関根正雄先生、旧約聖書、有名な旧約の先生ですが、は、この詩人は、ここで余裕ができたんだってね、人々にこう教える余裕ができたんだと関根先生なんかは語っていらっしゃいます。ただもう一つ、そうかもしれないんですけど、もう一つ可能性があるのは、自分自身に対して言っているっていう理解なんです。これはあなたっていうのは自分のことを言ってるんだ。あなたの重荷を主に委ねよ。一番最初、に御言葉は、御言葉を覚えるって、御言葉によって生きるっていうのは、あらかじめ語られた言葉で生きるってありましたよね。それによって、つまり今、そうだって言って、ずっと祈ってきて、そして語られた、そうだ、あなたの言葉を重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように図ってくださる。その言葉を彼が思い出した。で、自分に、語っているんだって言うんですよ。で、もう少し、具体的に言うならば、さっき、21節、22節は、急にね、また、なんていうかな、相手の敵に対して、死亡よりも変わる、仲間に手を下し、契約を汚す、うんぬんと、抜き身の剣に等しいとかって言って、また、さっきほら、私は神を呼ぶって言って、私は救ってくださるっていうふうに言ってたのに、またね、また人の、この相手のことをカーってこう、ぐるぐる回っちゃうんですよ。そうなってしまった時に、これそれこそ恨みで、相手への恨みで、胸の中、心の中、頭の中が、いっぱいになっちゃった。それに対して、そんな自分に対して、自ら、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださるって、聞いているじゃないかって。言われているのじゃないかって。そう、聞いているだろうと。その言葉があるじゃないかって。なんで神様に委ねられないんだと。あなたの重荷を主に委ねようって言われてるでしょと。どうしてその結論や解決を神様に委ねようとしないのか、自分でなんかやっぱり解決しようとしてない？と。やっぱりその、自分のその願いをなんとか思い、考えを神様に押し付けて、こうしてほしい。こうしてくれないと、もう俺はあなたのことなんか信じないなんていうふうに、またそっちに行っちゃってて、敵を呪ってるって。そうじゃないだろうって言うんですよ。あなたの重荷を主に委ねろって、そう言われているじゃないか。そう言われてきたじゃないか。 どうしてまたその自分の考えにとらわれちゃうんじゃないかってね。どうでしょうか。そう読んで読むことができるんですよ。それで主は従う者を支え、常しえに動揺しないように図ってくださるって、そうして言われているじゃないかって言うんですよ。まさに申しましたように、こう御言葉によって生きるってまさにこういうことじゃないのかっていうのをね、今日のこの詩編55編の後半の部分はとってもよく示してくれていると、この詩編は。よく示してくださっているんじゃないかなと思いますね。あちこちするんです、心が。で、一方では私は、神を呼ぶ、主は私を救ってくださる、夕べも朝もそして祈って、でもその祈りの中でやっぱりこう引きずられていくんですよ。その祈りの中でもね、引きずられていってしまって、相手のことをまた呪ってしまったり、そのことばっかりにこう心が行ってしまう、その自分に対してあなたの重荷を主に委ねよって言われているじゃないか。なんでまた自分の考えや思いを通そうとするのかって。これまさに自分で自分に言い聞かせているような言葉なんじゃないか。信仰者としての私はそうすべきじゃないのかっていうね。どうでしょうか。この委ねると訳されているヘブライ語は、シャラークという言葉で、これはですね、投げるとか投げかけるという意味なんですね。ですからもう自分だけでこうガーッとこの背負い込んで、もうなんか考えてガーッとしてるんじゃなくて、もうちょっとね、神様にこう投げかける、主に委ねる。もう、自分で背負う。まあ、背負う分は絶対それは自分で背負うんだけど、ちょっともう、半分神様持ってくださいってですね、そういうこう投げかけるっていう。そして、重荷、これ重荷って訳されている言葉がとても面白い言葉で、ヤハープっていう言葉なんですけど、ヤハープっていうのは、運ぶとかね、だから荷物とかで、に、重りの荷ってことになるんですけど、もう一つは、与えるっていう言葉、意味はあって、ニューイングリッシュベ、イングリッシュバイブルはです、これ、運命と訳していますね。あなたの運命を主に委ねよっていうふうに訳、この方がむしろ意味としては、わかるような気がします。重荷をこう、なんか全部任しちゃって、もうあとは知らない、あとは知らない。もうね、勝手にやって。勝手にやってくださいって。そう言っているんじゃないんですよ。そうじゃなくて、運命、つまりこれからの歩みについては、もう神様あなたに任せますなんです。私は一生懸命頑張るし、一生懸命生きると。これからも、自分なりのその、背負っていく。でも、これからの、どういうふうに自分が、これから導かれるか、もうこれはもうあなたに向か、預けますっていうことなんですよね。自分でなんとかこっちこっちこっちとか、一生懸命こう、道をね、定めようとする、してしまう私たちに対して、あなたの重荷を主に委ねよ。あなたの運命を、もう神様に委ねな。これからのことについてはもう、今だからやるべきことをやりな。これからのどうなるかは、だって考えてみればですよ。今のその、重荷ということを、もう、ある意味では神様が与えてくださったものだとも考えられるわけですよね。置かれている場所なんですから、その、なんかきっとそこには意味があるわけで、そしてそれを自分は嫌だ嫌だとか、もう背負いたくないとかね、あるいはこうしなきゃ嫌だとか、こうなんなきゃいけないとかっていうふうに考えるんじゃなくて、それが与えられているから、まあちょっとね頑張るから、もうあとはどうなるかはもう神様あなたに任せますっていう。だからこれからのことをちょっと待とうっていうことかもしれませんね。見てみよう。これか、これ自分がどうなるかっていうこと、神様はどういうふうに私を運んでくださるのか。そのことを、少し見てみよう。それがあなたの重荷を主に委ねよ。あなたの問題を主に委ねよ。あなたの運命を。 主に投げかけなさい。いかがでしょうか。哲学家のキルケゴール、ゼーレン・キルケゴールという人が、こういう言葉を言っています。あること、すべて悲しむ者、虐げられている者、悩める者は、祈りにおいてのみ慰められるであろうという言葉を引用しながら、神様に心から祈れば祈るほど、それだけ私たちは神に近づくからだと言っていますね。苦しい。ほら、やっぱりこれ、私は神を呼ぶ。私は神を神に向かって叫ぶんだ。そこで、そこで、その上で、その祈りの中で、私たちは主よ、道を示してくださいと。この、道を示してくださいって、必ずね、これどこに行くかもうあなたに委ねますから、どうか私たちを示してくださいって。そう、そういう祈りを、相手を祈ろうのではなくて、相手の死を、願うのではなくてね、そんなことではなくて、道を示してくださいって、そうやって祈れって言うんですよ。で、必ず主は従う者を支え、常しえに動揺しないように計らってくださるって言うんですよ。もちろん私はまた、これ面白いのは24節はまた、だから神様あなたご自身で滅びの穴にもう一度落としてくださいっていうのは面白いんですけど、でも最後は私はあなたにより頼みますって。バラク。信頼します。なんか行ったり来たりしながら、でも神様にやっぱりより頼む。そういう詩編なんですよね。今日の詩編の言葉を読みながら、新約聖書のマタイによる福音書第11章、28節と30節からを、有名な言葉を思い出しました。最後にその言葉を読んで、終わらせていただきたいと思います。マタイによる福音書第11章、28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだ。この首輝っていうのは、二頭の牛をね、こう一緒につないで、そして、馬車とか、こう脱穀機をこう引かせるわけですよね。そして一方にイエス様がこう頭をやってこう首輝で、この私の隣にあなた一緒に首輝に会いなさい。そして私の歩き方、導きをね、学べって言うんですよ。で、それはもう片方だけがこのガーッと勝手なことやったりしたらもう全然これ前に進まないわけですよね。だからイエス、私の首輝を追いながら私に学べ。ちゃんと良い道を導くから。と、そういう言葉なんですよね。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。つまり、この首輝を、イエス様の首輝を一緒にやるときに、疲れたときには、私が引っ張るよって。大丈夫、大丈夫って。私、休んでていいよということもしてくださるっていうのは、ありがたいなぁと。委ねていくっていうのは、そういうことなんじゃないかなと思いました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も詩編を通して、また信仰のあり方について少し学ぶことができたことを心より感謝いたします。ついついやっぱり自分で解決をし、自分の思う通りに行きたい、自分の好き嫌いがどうしても出てきて、委ねられない、この解決を、委ねられない、弱い私たちが、硬い私たちがいますことを主よ、憐れんでください。どうぞ、あなたの首輝きを追いながら、本当に良い生き方、自分の道をしっかり、あなたに示された道を歩いていくことができますように、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。